聖書の時代でも今日でも民族や宗教で少数派に属する人々は迫害を受けております。現代の世界で迫害を受けている人々といいますと、中国のウイグル族の人々やミャンマーのロヒンギャの人々、トルコのクルド人の人々のことなどが思い浮かびます。またイスラム原理主義の権力者が支配する国々ではキリスト教徒が迫害を受けていますし、またナチスドイツによるユダヤ人虐殺のように、いわゆるキリスト教徒がユダヤ教の人々を迫害をした歴史もあります。人間はどうして少数派の人々を迫害するのでしょうか。その原因は様々な観点から説明をすることができるでしょう。その一つとして心理学による説明があります。人間の心には内集団バイアスと呼ばれる偏った傾向があります。内集団の内は内外の内という字のことです。知覚心理学の研究者で九州大学の教授である瀬野武治さんという方がある雑誌に内集団バイアスの怖さという記事を書いておられました。で、その記事の最初に瀬野さんは内集団バイアスということについて次のように説明をしています。我々人間は無意識のうちに自分が所属する集団を良いものだと思ってしまう。祖国、郷里、出身校、所属サークルや部活、これらを悪く言う人は少ない。大半の日本人は日本を美しい国だと思うし、日本人を賢い民族だと思っているだろう。出身大学や出身高校を愛し、素晴らしい学校であったと誇る。郷里の人たちの心の温かさを大事にすることも人間として普通なことだ。これらの心の動きは心理学においては内集団バイアスという専門用語で呼ばれている。内集団バイアスの学術的な定義は、人間が自分自身が所属する集団を他の集団よりも優れていると思い込むこととなる。で、このように内集団というのは自分が所属する集団のことです。自分が所属していない集団は外集団と言います。そして内集団バイアスは外集団を低く見なすことにつながります。つまり自分が所属していない集団はレベルが低く、自分が所属している集団はレベルが高いと思い込むのです。しかも人間は客観的な根拠なしにそのように思い込む心の特性を持っています。で、そのような思い込みがある原因は自己を肯定的に評価することで自尊心を維持高揚しようという無意識の心の働きであると瀬野さんは言います。で、さらに瀬野さんは黒い羊効果と呼ばれる集団の中のいじめについても次のように説明をしています。つまり例えて言えば、白い羊の集団の中に少数の黒い羊がいるといじめられるということについてです。内集団バイアスは 集団内におけるいじめにもつながることが指摘されている。黒羊効果と呼ばれる心理効果があるのだ。内集団の価値を高く維持するためには、価値を落としかねない集団内メンバーは目障りであり邪魔になる。そのため内集団の中で劣っていると思える構成員をいじめたり、集団から積極的に排除しようとする心理的特性を我々人間は持っている。これがいじめの原因でもある黒い羊効果と呼ばれる心理効果である。そのように書いておられます。で、私は迫害やいじめの原因というのは複雑であって、心理学だけで説明することができるとは思いません。しかしこの内集団バイアスや黒い羊効果というものの見方は聖書の時代から現代まで絶えず起こってきた迫害という問題を考えるときに一つのヒントになるのではないでしょうか。新約聖書の時代、当時の社会の中ではごく少数派であったクリスチャンはさまざまな迫害を受けました。その一つはユダヤ教の指導者や信徒たちからの迫害であり、もう一つはローマ帝国の権力者やギリシャ・ローマの宗教を信じる人々からの迫害でした。今日はその二つのうちのユダヤ教の指導者や信徒たちからの迫害について考えてみたいと思います。本日の聖書の箇所には次のように記されています。13節と14節のところです。あなた方は私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。また先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の者よりもユダヤ教に徹しようとしていましたとあります。で、ここに記されていますようにパウロはクリスチャンになる前はユダヤ教の教師であり、クリスチャンを迫害して殺したり牢屋に入れたりしていました。ただし殺すといっても自分の手で殺すのではなくて、ユダヤ教徒の人々がクリスチャンを殺すことに賛成していたということです。ユダヤ教徒の人々は旧約聖書の律法を守って生活することに熱心でした。ユダヤ教徒の熱心がどのようなものであるかということは旧約聖書とその後の時代の文書から知ることができます。旧約聖書に記されているものとしては、エジプトを脱出したイスラエルの人々が約束の地を目指して荒れ野の旅をしているときに、ピネハスという人が示した神の律法を守ろうとする熱心のことを挙げることができます。旧約聖書の民数記という書物の25章の1節から9節のところをお読みしています。旧約聖書の257ページです。旧約聖書民数記25章の1節から9節、旧約聖書の257ページをお読みしています。イスラエルがシティムに滞在していた時、民はモアブの娘たちに従って背信の行為をし始めた。娘たちは自分たちの神々に犠牲を下げるときに民を招き、民はその食事に加わって娘たちの神々を拝んだ。イスラエルはこうしてペオルのバールを慕ったので、主はイスラエルに対して憤られた。主はモーセに言われた。 民の長たちをことごと捕らえ、主の御前で彼らを処刑し、白日のもとに晒しなさい。そうすれば主の憤りはイスラエルから去るであろう。モーセはイスラエルの裁判人たちに言った。おのおの自分の配下でペオルのバールを慕った者を殺しなさい。その時モーセとイスラエルの人々の共同体全体が臨在の幕の入り口へ嘆いている、その目の前に一人のイスラエル人がミディアン人の女を連れて同胞のもとに入ってきた。祭司アロンの孫でエルアザルの子であるピネハスはそれを見ると、共同体の中から立ち上がって槍を手に取り、そのイスラエル人の後を追って奥の部屋まで行き、この二人すなわちイスラエル人とその女を共に突き刺した。槍は女の腹に達した。それによってイスラエルを襲った災害は収まったが、この災害で死んだ者は2万4000人であったとあります。これはイスラエルの人々がエジプトを脱出して40年の荒れの旅をし、その旅も終わりに近づいてシティムというところに滞在した時に起こった事件です。でその場所には偶像を礼拝するモアブ人たちが住んでいました。イスラエルの男たちはモアブ人の女たちを好きになり、みだらな行いを始めました。するとモアブ人の女たちは自分たちの神々を礼拝するようにとイスラエルの人々を招いて、イスラエルの人々はそれに従って偶像礼拝をするようになってしまったのです。十戒の第一の戒めである、あなたには私を置いて他に神があってはならないという教えに違反する行いを始めたのでした。でそのようなことをしていては、約束の地を目前にしながら神様の怒りによって滅びてしまう恐れがありました。そこで祭司のピネハスという人が槍を取ってみだらの行いをしているイスラエル人の男とモアブ人の女を刺し殺したというのです。そしてこのピネハスの律法を守ろうとする熱心のゆえに、神様の怒りによって起こった災いが止んで、イスラエルの人々は救われました。それでも災いが止むまでに2万4000人もの人が死んだというのです。で皆様の中にはこのピネハスの律法を守ろうとする熱心を激しすぎて恐ろしいと思われる方もあることでしょう。確かに旧約聖書の記述を読みますと、ミネラの行いをしている者たちを問答無用で殺したように記されています。クリスチャンである私たちがこれと同じようなことをしてはならないというのは言うまでもないことです。しかし旧約聖書の時代にはこれくらいの厳しさをもってイスラエルの人々に神様の律法を守ることの大切さを示す必要があったのでしょう。実際イスラエルの人々が神様の律法を守らなかったために、イスラエルの王国は南北の2つに分裂をしました。そして北のイスラエル王国は紀元前の722年に、南のユダ王国は紀元前の587年に滅亡してしまいました。その後ユダ王国を滅ぼしたバビロン帝国は紀元前の539年に今度はペルシャ帝国によって滅ぼされました。そしてその翌年、ペルシャ帝国のキロス王という王はバビロンに捕囚として連れてこられていたユダ王国の人々がエルサレムに帰ると ということを許したのです。エルサレムに帰ってきたユダ王国の人々は神殿を再建して、祭司のエズラという人によって律法を熱心に守るように指導を受けました。で、このようにして律法を熱心に守るユダヤ教が成立をしていきました。祭司のエズラの時代とイエス・キリストの時代は400年以上離れています。で、その400年は旧約聖書に描かれている時代と新約聖書に描かれている時代の中間の時代になります。その中間の時代に世界の歴史の中で大きな出来事が起こりました。それはギリシャのアレクサンドロス大王がペルシャとエジプトを征服して一代にして大帝国を築いたことでした。ところがこの大帝国はアレクサンドロス大王の一代で終わってしまい、大帝国は後継者の将軍たちによって分割をされました。ユダヤ地方はエジプトを支配したプトレマイオスとメソポタミアとシリアを支配したセレオコスの領土争いの舞台となりました。そして長い間の争いの後、セレウコス朝シリアという王国がユダヤ地方を支配するようになったのです。紀元前の175年にアンティオコス4世がセレウコス朝シリア王国の王になりますと、このアンティオコス4世という王はエルサレム神殿の財宝を差し押さえて自分のものにしました。そしてユダヤの人々のこれまでの仕方で主なる神を礼拝することを禁止してしまいました。また安息日や割礼の掟を守ったり、主なる神様に生贄を捧げたりしたものを死刑にしました。さらにエルサレム神殿にある主なる神様に生贄を捧げる祭壇を閉鎖して、その代わりにギリシャ神話の神であるゼウスのための祭壇を設けたのです。で、そのような強引な支配に対してユダヤの人々は反乱を起こして勝利をしました。その反乱の最初の指導者になったのが祭司マタティアという人でした。カトリックの教会が旧約聖書を補う第二の聖典としているマカバイ記という書物によりますと、このマタティアという人は主なる神様の律法を捨てることは決してはないと宣言します。そして偶像の神々に生贄を捧げようとしたユダヤ人と、それを強要した王の役人を切り殺してしまいます。で、マカバイ記という書物にはこの祭司マタティアの行為が旧約聖書の民数記のピネハスがしたような律法の捏造から出た行為であると記されています。そしてマタティアは律法への熱情に燃える者、契約を固く守る者は皆出てきて私に続けと人々に呼びかけたのです。で、今日このように民数記やマカバイ記の話をしましたのは、パウロがキリスト教を迫害した熱心が単なる個人的な感情によるものではなくて、ユダヤ教の長い伝統に基づくものであったということを理解していただきたいと 思ったからです。つまりユダヤ教の立場からしますと、イエスという人間を神の子として崇めて礼拝するクリスチャンは、あなたには私を置いて他に神があってはならないという実会の第一の戒めに違反していて、殺されるべき者たちでした。ですからパウロは、神様の御心にかなった正しいことをしているという確信を持ってクリスチャンを迫害していたのです。パウロはピリピの信徒の手紙の3章の5節と6節で、自分は立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所ないものでしたと記しています。で、このように確信を持って徹底的にキリスト教会を迫害して滅ぼそうとしていたパウロが改心をしてクリスチャンとなりましたのは、今日の箇所の前の12節にありますように、イエス・キリストの啓示を受けたからでありました。さて、これまで何度も説教の中でお話してまいりましたように、救われるために戒めを守るという生き方と、救われた感謝を表すために戒めを守るという2つの生き方は、表面的に見るとよく似ています。どちらの生き方をしている人も一見すると同じような生き方をしているように見えます。しかし実は全く別のものなのです。なぜかと言いますと、救われるために戒めを守るという生き方は、人間が戒めを守ることができるという前提に立っているんですが、救われた感謝を表すために戒めを守るという生き方は、人間は戒めを完全に守ることはできないという前提に立っているからです。そして、救われるために戒めを守るという生き方を突き詰めていきますと、クリスチャンを迫害したパウロのように、戒めを守らない人を殺すのが正しいことだという恐ろしい結論になってしまいます。クリスチャンは救われた感謝を表すために、聖霊のお導きによって神様の戒めに沿った歩みをします。ところが、それがある程度できるようになったと思いますと、自分の力で神様の戒めを守ることができるようになったと錯覚をする恐れがあるのです。で、そのような錯覚をしますと、戒めを守らない人を教育するのではなくて排除するようになってしまいます。で、今日お話したように、自分の属している集団はレベルの高い良いものだと思い込んで、その中の劣っていると思われる人を迫害しようとするような心理状態、心の状態になってしまいます。まあ、それはいわばユダヤ教的なクリスチャンになってしまうということでしょう。ユダヤ教的なクリスチャンになってしまうことのないように、私たちは自分がただキリストの十字架の恵みによって救われた罪人であるという信仰の原点に常に立ち返って歩んでまいりたいと思うのです。そして、そのような信仰の原点に立ちながら 戒めを守らない人についてはその人を教育することのできるような信仰の共同体を形成して参りたいものだと思います。キリストの十字架によって救われたクリスチャンは聖霊のお導きによって歩むのであり、自分の力で律法を守って生きるのではないということを覚えつつ、今週も聖霊のお導きをいただいて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス・キリストに出会うまでのパウロは自分の力で完全に律法を守ることができると思い、それを実行し、そして律法に逆らう人々を裁いて滅ぼそうとしていました。ところがそのような生き方の間違っていることをイエス・キリストの啓示によって示されて、へり下ってキリストを信じるものとされました。私たちは神様の律法を完全に守ることなど到底できないものですが、それでもある程度守れるようになると思うと、キリストの十字架を忘れて自分の力で救いを得ているような錯覚に陥る危険があります。神様、どうかそのような錯覚を抱き、また誤った道を進むことがないように、絶えずキリストの十字架によって救われたものであるというこの信仰の原点に立ち返り、そして神様の許しを、恵みを共にいただいているものとして、また神様の教えに従うことのできない人々にも柔和な心で教育をする、そのような教会となることができますように、どうぞお導きをお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。